ご理解第15節氏子が誠から用いるのは神も非礼じゃが、寄進勧業して氏子を痛めては神は喜ばぬぞ。真心から御用させていただく、用いると神の非礼がどのように氏子の上に響いてくるかを、今日親教会の月並み祭に参拝させていただいて、親先生のご教話の中に久留米教会の総代内田さんのことを聞かせていただきました。毎日のご顕微は自身の健康、血圧が非常に高いのため、商売繁盛のため、それに次の記念祭を目標に相当額のお供えがある。もしその額ができぬと、その日の食事を細めてそのことに打ち込まれる。最近ではあちこちの教会に壊れてお話に回られる。大祭等の時は前日から親子でお店を休業して御用をいただかれる。ご本部には月参りが幾十年と続いている。もちろん商売は大繁盛のおかげをいただいておられる。最後に内田さんのお年を聞いて、いよいよ感動いたしました。あのように若々しくしておられますが、74歳になられるとのこと。これこそ誠から用いていられる印だと思いました。私どもの御用の内容をもう一度確かめてみる必要があります。御用の内容をもう一度確かめてみる必要がありますと。その御用ということですが、本当の神様に対しての御用というのは何だろうかと思いますね。神様が、御用というと、何と言いましょうかね、神様に対してのサービスというのでしょうか、何という表現になりましょうかね、具体的に身近に例えて言えば、その教会にお参りをして、トイレ掃除をしたり草むしりをしたり、いわば何か神様のお役に立つということでしょうかね。そのお供えもするということもそうでありましょうし、さまざまないわゆる教会の御用、教会の役に立つ、神様の御用、神様のお役に立つことをさせていただこうということになるのでありましょうけれども、一番神様が喜んでくださる御用は何だろうかと思いますときに、それはその人本人が誠の助かりをいただくことだと。その神様が一番喜んでくださる御用、それは私ならば私個人として誠の助かり、真の救済とでも言うのでしょうかね、救い、をいただくこと、それが一番の神様の御用になるということだと思いますね。もし例えばですね、いわゆる普通に言われるところの御用といたしましょうか、その何と言いましょうかね、例えば教会のトイレ掃除であったり、お昼前の掃除であったり、いろいろな掃除、裏方の御用、修繕の御用とか、いろいろあるのかもしれませんけれども、そういうものをたとえそのご信者様本人が助かり得ずして、例えばそういう形の上において、いわゆる世間でいうところの御用をされたところで、神様が本当に喜ばれるとは思えませんね。神様が本当に喜ばれること、それはやはりその人本人の真実の助かりにあると思いますね。なかなかその人間というのは真の助かりというものが得られないというのか、 得ようとしないというのか、助かりがたいのが人間ですね。やはり人が助かる、真実に助かる、真の救いをいただくというところを目指しとして、そこに進んでまいりませんとなかなか助かりませんね。普通で言えば、まあ私どもが自分が助かるということにおいても、こうあったら助かる、ああったら助かる、商売人で言えば、ああ、あといくら売り上げがあったら助かるな、支払いができるなということであったり、商売が繁盛すれば助かる、妙に思います。そしてまあ、いろいろな人がいろいろな願いを持って何かをしている。そしてその願い事が叶えば、自分が助かるように思う。ところが、この辺が難しいところで、その、氏子の願いが叶うということが、その氏子が助かることとは必ずしも限らないわけですね。例えば小さな子供がいるとしましょうか。で、やっぱり子供ですから、まあお菓子が食べたい、チョコレートが食べたい、あのケーキが食べたい、まあ様々にそのいわゆる甘いものを欲しがるわけですね。そうしますと、その子供にとっては、その自分の願い事が叶うということが、助かりを得られるように思いますね。で、チョコレートが食べたいのに、親がチョコレートを買ってくれない。これは、助かりではない。また、あのおもちゃが欲しい。例えばテレビゲームなら、あのテレビゲームが欲しい。それでも、なかなか買ってくれない。となったら、まあ何と言いましょうかね、自分を不幸な子供だと、よその人は、あの人のあの子供、あの人はあれも買ってもらった、これも買ってもらったと言って喜んでいるが、自分はあれも買ってくれない、これも買ってくれない、まあなんと私は不幸な私なんだろうと思うかもしれませんね。ですから、自分の願い事が叶わない、そこに助かりがないわけですね。しかし、それはその人本人、まあそのまあ何と言いましょう、狭い範囲でその人個人が考えていることであって、もっと大きな目で見た時に、それこそ育成を見た時にと言いましょうかね、その例えばチョコレートが欲しいという、お菓子が欲しいという、キャラメルが欲しい、ケーキが欲しいという、その子供の願いをそのままに叶えてやるといたしましょうか。そうしましたらどうなりますかね。まあお腹を壊すことにもなるかもしれません。ケーキばっかり食べて肝心要のご飯を食べようとしないとすれば、栄養が偏ることになるかもしれません。また肥満児といいますか、ブクブク太ってしまって、それこそ健康な状態ではない、子供ながらの糖尿病になったりということもあるかもしれません。病気のもとを作ることになるかもしれませんね。まあ一番いいのは虫歯になる、甘いものばっかり食べてるから虫歯になるというようなことにもなりかねないわけです。ですから、その人本人の願い事を叶えてやることが、その本人にとっては助かりのようにあるけれども、長い目で見た場合においては本当の助かりではない。その人の願い事が叶うことによって、かえって不幸を招くようなことにもなりかねないわけですね。そういうふうですから、これは私どもその本人、私が自覚しなければならない。私はこうした方が、こっちに右なら右に行った方が助かる と思って右に行こうとする。左に行った方が助かると思って左に行こうとする。いわばチョコレートを買ってもらったら私は助かる、このおもちゃを買ってもらったら私は助かる、というようなことしか考えていない。ところが親としてはどうでしょうか。親はそういうわけには参りませんね。親が子供が言う通りに、あれが欲しいといえばあれを買ってやり、これが欲しいから食べたいといえばそれを買って食べさせる、いわば子供のある意味わがままをわがまま し放題に叶えてやっていたのでは、その子の本当の助かりはありませんね。そこなのですね。親の見方と子供の見方はおのずからと言いましょうか、違っていることが往々にしてある。親はそんなにチョコレートをお菓子を甘いものを食べない方がいい、与えたくないで与えない、それはその人本人、その子供の本当の助かり、真実の助かりを願っているからこそ今の子供の願いを叶えないわけですね。その願い事を、子供の願い事をいちいち叶えていたのでは、その子供の本当の助かりにはつながらない、むしろ不幸なことを招いてしまうようなことにもなりかねない。だからこそその子供の願いを叶えない、これが本当の親心でしょうね。なるほど、子供に気に入ってもらいたい、まあという親はあまりいないでしょうね。子供のに子供に忖度して何かをする、子供の言うことを聞く、子供に好かれたいから何と言いましょうかね、言う通りに買ってやる、買い与えるという親はあんまりいないのではないでしょうかね。中にはあるかもしれません、おられるかもしれませんが、大抵は子供の本当の幸せを願って、子供が本当に助かる、子供の本当の幸せを願って、まあ、子供の言うことも聞いてあげられない。これは、それはできない。それをすると、あなたが将来、辛いことになる、ということが分かっているからですね。親は、子供の本当の助かり、本当の幸せを願います。そして行動を起こします。しかし子供は自分の目先の自分の願い、わがままな願い、過剰が欲の願い、私利私欲の願いが叶うことだけ、その叶いさえすれば助かるとしか思えていない。まあこれが大抵の私どものありようではないのでしょうかね。神様からご覧になって、今この氏子の願い事を叶え続けさせてやる、そのことがこの氏子の将来の助かりにつながるのだとは思えないわけですね。だからこそ私どもが願ってもその願い事が叶わないことがある。師匠はそれを、私どもの願い事が叶わないと、それは神様の私にかけられた願いが成就していっている時だと教えてくださいました。まだそういただいていくのが本当だと。確かにそうだと思いますね。まさにそうです。親が子供の願い通りに願いを聞いてやったのでは、その子供の本当の幸せはない。親が子供の本当の幸せを、真実の助かりを願えばこそ、子供の言うことを聞かない、まあ聞いてあげないというのでしょうかね。 子供がいわゆるわがままな願いをまあ跳ねのけるというのか、そういうことが往々にしてあるものですね。その辺の神様のお心というものがわからなければ、なかなか私どもは自分の願いが叶えさえすればそれで助かるのだ、自分の願いが叶えさえすればそれで幸せになるのだとしか思っていませんからね。神様は私どもの目先の願いが叶うことではない、目先の助かりではない、真実の助かり、それこそ未来永劫の本当の救いを与えようとして、本当の幸福を与えようとして、今をまあ生きているというのか、今の行動というのでしょうかね、今の神様のお働きというのでしょうか、があるということなのですね。ではどうすれば神様が本当に授けようとしておられる真実の幸福であり助かりをいただくことができるようになるのか、これはもうやっぱり神様任せになるという心が私どもの心の中にできてこなければならない。自分の願いをどうぞどうぞ叶えてくださいという人が多いですね。そこには人間の真実の助かりというものは本当はありませんね。子供がわがままを言っておねだりするようなものですからね。その世界がいかにいくら成就していったとして、助かってある、助かるようにあるけれども、本当の助かりにはつながらない。本当の助かりにつながる。それはもう神様が私どもに対して一番いい私どもの将来において一番助かる道を、一番幸福になる方向で働いてくださっているということを信じて、右になろうが左になろうが神様任せになる、神様に任せる生き方ということを体得していく以外ないように思いますね。それこそ泥の心です。一切を受け抜く心、右にしてくださいと願うけれども左になってしまった、これは左に行った方が私どもがより幸福になるのだ、より良い助かりにつながるのだ、そういう神様のお働きの中に神様のお心御思い、それこそ信愛ですね。その私どもが右と願って左となった時に、神様の本当の愛、まことの愛であり神様の信愛というものを感じれる。ただチョコレートが欲しいからと願ってチョコレートをくださった時に愛を感じる。おもちゃを買ってくれと言った時におもちゃを買ってくれた、そこに愛を感じることもありましょうけれども、それは本当の愛を感じているとは言い難い。むしろ右と願った時に左となった、そこに本当の神様の親の愛と言いましょうかね、誠の愛と言いましょうか、神の愛と言いましょうか、そういうものを実感として感じれる私どもに、これはやはり心が育たなければならない。ただ我生我欲を満たすことだけに、自分のわがままを聞いてもらうことだけに終始しているような子供の姿であったのでは、とても親愛は感じれませんね。そこに私どもの心が育ち、親の心が、なるほど親様の心はこういう心なのか、私どもの本当の助かりを、真実の幸せを願っておられる、だからこそこういうことをされるのだ、こういうお働きがあるのだというものを分からせていただいて、初めて 本当の意味においての神の愛であり、親の愛であり、誠の愛というものを感じることができる。そこに、いわば真実の助かりがある。ということでもありましょうね。なかなかそこがわからない。だから、いつまでたっても自分の願い、それがわがままな願いとも知らずに、気づかずに、ただただ自分の願い事が叶えさえすればそこに助かりがある。ということに、肯定するというのでしょうかね。執着するというのでしょうかね。そこで固まってしまっているのが大概の私どもではないでしょうかね。とでもここは一つ神様の大愛というもの、大きな愛、真実の助かりを与えよう、授けようとしておられる神様の大きな愛に目覚めさせていただき、自分の願い事が叶うということよりももっと大きな、より幸せになることのための神様の願い、お働きが成就することを願えれるような信心、そのためには神様任せと神様にお任せすることができる、神様任せの心がいただけれるような信心というのでしょうかね、の心に育ってこなければならないということでありましょうね。神様に対しての本当の御用というものは、神様が一番喜んでくださる、本当に喜んでくださる御用というものは、それは私どもが、人間氏子が真実助かっていくということ、それはもう一つ具体的に言えば、神様任せの心になる、神様任せの心になって自らの心を育てていこうという私どもになるということ、またならせていただきたいという願いが生まれるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。